はい、詩編の今日は116編からですが、113編から118編までをハレル詩編だということをお話ししたかと思いますね、前回ですね。で、ハレル詩編というのはユダヤ人の人たちが、年に3回その祭りを祝うときに、まあ、他にも祭りがあるんですが、主要な祭りとして神様が、この青年男子は、エルサレムに来て祭りを祝いなさいと命じられた祭りが3つあるわけなんですね。杉越の祭りと、そして五旬節と、そして、カリオの祭りなわけなんです。で、その時に歌われる歌が、このハレル詩編であります。イエス様も実は杉越の祭りの食事の時に歌を歌われた後に、この詩編の歌を歌われた後にですね、十字架への道に進まれた。まあ、特に今日は118編をですね、この見ていきますけれども、もう実に鮮やかにイエス様がエルサレムに入られた後の話が書いてあります。では、116編なんですけれども、神を信じる者、また生徒が死に瀕している時の詩編になります。そしてそこから救い出された人が賛美をしている詩編になっています。ですか。それでは116編の1節をご覧ください。私は主を愛する、主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。主は私に耳を傾けられるので、私は生きる限り主を呼び求めよう。はい。はじめに素晴らしい信仰告白がありますよね。私は主を愛するという言葉ですが、皆さんもいかがでしょうか。自分の心の中で、私は主を愛していますというふうに、まあ、自然に魂の奥から言うことができるかと思うんですよね。で、なぜかというと、ここで 理由が書いてあって、主は私の声、私の願いを聞いてくださるからということなんですね。信仰を持つということは、まさにこの経験があるから、私たちは、信仰を持てているわけなんです。イエス・キリストの福音について、この、聞いても、頭で整理ができていたとしてもですね、神の一声がなければ、自分の心、また魂に対する神様の声がなければ、決してそのイエス様の福音について受け入れることはできないわけなんですよね。頭と心の距離というのは、まあ物理的には50センチ程度しか離れてませんけれども、非常に大きいわけなんです。ですから、この主が私の願いを聞いてくださったという体験を持っている人こそが救いに預かることができ、また主をそのまま愛していますということができるわけなんです。で、ゆえにその応答として2節に、生きる限り主を呼び求めようと言っているわけなんです。主が私の祈りを聞いてくださっているというその体験を持っている人は、主に出会っている体験を持っている人は、生きる限りこの方の名を呼び求めたいと願うわけなんですよ。 ただ一時的に、まあ、そういう感動的な体験をしたから、であとはもう、ね、1週間過ぎたらもう終わりにしようとか、そういう問題ではないわけなんですよね。単なる感情的な体験ではなく、これが生ける限り呼び求めようという生涯への献身につながっていくわけなんです。で、次に3節ですね。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時私は主の御名を呼び求めた。主よ、どうか私の命を助け出してください。このように、この詩編の著者は、自分が死の恐怖を味わっている時に主に祈り求めたわけなんですね。まあ、しばしば話すんですけれども、詩編というのは、生活の中のあらゆる領域における祈りを提供してくれています。そして、非常に否定的に考えられがちな、ここでの死の恐怖、精神的か物理的か、あるいはどちらもか、わからないんですけれども、精神的なものと考えたら、鬱であったのかもしれません。わからないですね。そして、黄泉の恐怖と書いてありますけれども、これ死んだ後に神が裁きを行われるという、それも含めた霊的な神との離別をも含めたところの恐怖なわけなんです。で、これを、が自分を取り巻いていた。苦しみとそして悲しみの中にあった。ということなんですね。そして、霊的にはもちろん私たちはこの恐怖を知っているがゆえに救いがいかに尊いものであるかを知っているわけなんです。それは当然先ほど話しましたように死後に裁きが定まっている。神の怒りを受けるんだという恐怖があるわけなんですが、そこから救われたんだというところに私たちの喜びがあるわけなんです。そして次に5節、主は情け深く正しい、誠に私たちの神は憐れみ深い、主はわきまえのないものを守られる、私が貶められた時私をお救いになった。その死の恐怖を持っていたこの詩編の著者が、助けてくださいと祈り求めた結果、神様が与えてくださった答えというのは、ここに書いてある通り、神ご自身でありました。しかも、その神というのが、情け深く正しく、憐れみ深い神の姿で、あったんですよね。よろしいですか。こことても大事ですね。彼はこの体験をしたがゆえに、先ほどの私は生ける限り主を呼び求めようという感謝の生贄を捧げることができたわけなんです。で、この情け深い、また憐れみ深い、正しい、また誠にという神様のご性質というのは、何度も何度も旧約聖書の中に出てきます。そして新約聖書の中には、モーセは律法を通してやってきた、間違った、律法はモーセを通してやってきたが、恵みと誠はイエス・キリストによってやってきたと書いてあります。それもここの恵み誠のところに現れていて、なんでこんなに何度も現れているかというと、というか、どのような形で現れたかというと、神様がモーセとの交わりの中でお見せになったご自分の名前にある特徴なんです。モーセが神様に栄光を表してくださいと祈ったんですね。彼がですね、顔と顔を合わせる。 という表現が使えるほどの神様との親しい交わりをしていく中で、神様ご自身の栄光に預かりたいと願った。けれども神様は私、あなたは私を見ることはできないよ、誰も見たことがないよ、ただ後ろ姿だけを見せるよとおっしゃったわけなんです。そしてその岩の裂け目のところにモーセがいて、神様がそこを通り過ぎられるときに、神様はこう言われました。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、子の子に、三代に四代に。これが神様がご自分の名前だよと言って宣言された名前だったんですよ。つまり神の前提というのが、憐れみ深い、情け深い、怒るに遅い、恵みと誠に富んでいる、恵みを千代にも保つ、そして罪を許すという方なんですね。そしてこの神様のご性質によってわきまえのないものを守られる。このわきまえのないというのは、つまりこの罪を犯してですね、このまあ本当に分別がないというですね、そういう状態の人が、そういうつまずくようなことを行うところから守ってくださったということになります。で、次にの前にですね、あと一言言いたいのはですね、ですから神様を怖い方、意地悪な方とみなしている人は、まだ本当の意味で神様に出会っていないんですね。ローマの2章のところには、神の慈愛が私たちを悔い改めに導くのだと言ってます。本当の悔い改めは、神の恐ろしさを見て与えられるものではありません。神の慈愛を見て与えられる、英語で goodness って書いてますから、神の善、良さを見てですね、与えられるものなわけなんです。そして、はい、次見てください。7節。私の魂よ、お前の全き憩いに戻れ。主はお前によくしてくださったからだ。誠にあなたは私の魂を死から、私の目を涙から、私の足をつまずきから、救い出されました。素晴らしいですね。全く憩いに戻れ。私たちに与えられている究極の休みが、神様のこのよくしてくださった神の善の中に宿っているのだということであります。このストレスの多い社会の中でですね、私たちが完全な安息を得られるというこの酒どころが、神様のその良さなわけなんですね。そして救ってくださったことを彼は称えてますけれども、まず魂を救ってくださった、死から救ってくださった、先ほど書いてあった通りですよね。で、次に涙から救ってくださった、目を、つまり悲しみに沈むというところからも救ってくださったんだ。私たちの悲しみは悲しみで終わることはないんです。私たちの悲しみは必ず喜びへと変えられるんですね。そして次に、つまずきというのは、つまりこの、罪を犯すとかですね、神様との関係から離れるとか、そういうところからも私を救ってくださった。もしイエス様を信じていなかったら、自分はどういう生活をしていたのだろうか、想像するだけでも恐ろしい。神様がその世の汚れから私を救い出してくださったんだということであります。そして9節からは、詩篇の著者が主への誓いを言い表しています。私は生ける者の地で主の御前を歩き進もう。私は大いに悩んだと言った時も、私は信じた。 私は慌ててすべての人は偽りを言うものだと言ったですね。ここで素晴らしい告白をしていますが、まず生ける者の血で、先ほどもそうですね、生きているうちはありましたが、主の御前を歩き進んでいこうと。で、大いに悩んだと言っている時も、私は神を信じていますということであります。悩んでいても信じることってできるんですね。信じている時には悩みがない、いや、共存もあり得るんです。悩んでいても信じていくという決断をしていくわけなんです。で、次に反省文が書いてあります。慌ててすべての人は偽りを言うものだ。人間不信のことが書いてあるんですよ。すべての人に対して、その自分は信じられない、偽りを言うものだと言って、その人間不信に陥ってしまっていることを、まあ自分は告白しているわけなんですよ。その悩んでいたときに。で、主がことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。私は救いの杯を掲げ、主の御名を呼び求めよう。素晴らしいですね。私たちは神様からとてつもない良いもので満たされたわけなんです。神様がこれだけよくしてくださった。皆さんどうですか、お返し。考えたことないでしょうかね。どうやったらお返しできるんだろうか。救いを喜ぶ、救いの杯を掲げて皆を呼び求める、これがお返しなんですね。私たちが神様にしてあげることのできる良いものは、神様が成し遂げてくださった救い、完全に救ってくださったことを私たちは喜び、感謝し、そして神様にお仕えしていくということしかできないというか、それが私たちのこの応答、お返しなわけなんです。なかなかね、お返し文化が私たちはありますのでですね、この恵みというのが本当に理解するのが難しいですよね。けれども理解する必要があります。で、これはですね、もう私が今何か説明したから理解できるというものではなく、祈りの中で理解していくしかありませんですね。そして次に、私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民、すべてのいるところで。このようにして、個人的に自分が体験した救いを、他の神の民とされた人々の間でも、私は言い表していきますよということであります。ですから私たちは集まります。ですから私たちは教会として成り立っているわけなんですよね。そして、主の生徒たちの死は、主の目に尊いとあります。これ、ちょっと驚きますよね。先ほどこの死からの救いを彼は褒めたたいていたにもかかわらず、この生徒たちの死は、尊いと、主の目に尊いというふうに言ってるんですね。ですから、詩編を読むとき、いや、旧約聖書を読むときに必要な概念は、地上における救いについて話していると同時に、その背後にある霊的な真実、霊的な世界というものも含めながら神様はお話になっているということなんです。ですか？あとはですね、メシア詩編と呼ばれているところはですね、ダビデ自身が自分の体験について話しているところがあるにもかかわらず、そのダビデの子であるキリストを指し示す予言にもなっていると、なっていくと言ってもいいかもしれませんね。そのような二重性を持っているということを理解してください。ですか？で、ここでも同じです。ですね、ここで言っているのは、死後の命を踏まえて言っているわけなんです。詩編では16編の11節に、あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。命の道というのが、これが生きている、肉体が生きている間ではなく、とこしえにたるように、神の臨在の中に入る、天の中に入るところの喜びなわけなんですよね。ゆえに、その中に入れるがゆえに、 今の生徒が死んだということは神の目に尊いんだよ。ですから自分の今の天幕、テントを脱ぎ捨てる。ですね、肉体をこの脱ぎ捨てるわけなんですけれども、その後にすぐに新しい体、神からの建物を受け取るという神様の祝福が、この栄光があるわけなんです。で次に、ああ主よ、私は誠にあなたのしもべです。私はあなたのしもべ、あなたのはしための子です。あなたは私の枷を解かれました。神様からこれほど素晴らしいことを、このしてもらったので、自分をしもべと呼んでいる。私はあなたにお仕えしていきますという告白です。そして私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼び求めます。私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民すべてのいるところで。感謝の生贄を捧げていくこと。ですね。先ほど話した通りです。で、主の家の大庭でエルサレムよ、あなたの真ん中で、ハレルヤ。エルサレムに対する思い入れも今ここで、話してますね。なぜかというと、そこに神殿があるからです。神殿があるからです。その中で、主の誓い、自分の誓いを主に果たしていこう。ですから私たちに、今の私たちには教会の中でと言っていいでしょうか。私たちの信者たちが集まるところで、礼拝の中でと言っていいでしょう。そしてもう一つは、天の中で。ですね。私は救いを、その誓いを主に果たそうとですね、いうことであります。で次に117編ですが、わかりますか、聖書の中で最も短い章が、節の数がですね、短いところですね。すべての国々よ、主を褒めたたえよ。すべての民よ、主を褒めたたえ、歌え。その恵みは私たちに大きく、主の誠は、とこしえに至る。ハレルヤ。ですね。すべての国々、そしてすべての民と言い換えてますけれども、すべての国々というのは当然ながら、イスラエルの人たちではない異邦人の人たちを含んで、いるわけなんですね。ユダヤ教の人たちが大きな間違いを犯したのは、神はユダヤ人の神であるということなんですね。で、パウロが言いました。だったら異邦人にも神がいるのか。そうしたら神は唯一でなくなるじゃないか。神が唯一であれば、ユダヤ人にとっての神は異邦人にとっての神でもあると。こういうことを言いましたね。で、旧約の中でこのようにして、もう数多く、まずアブラハムに与えられた神様の約束というのも、あなたによってすべての民族が祝福されると言って、国々が神を信じ神を賛美するというところにまで神様のご計画、マスタープランですね、そのなんていうんですかね、全貌を、この見ていくにはですね、神様、この国々が神を賛美していくというところまで見ていく必要があるわけなんです。そして全ての民よと。これはイスラエルの民のことですね。主を褒め、歌え。で、理由がですね、ここが大事ですね。詩編の中で数多く出てきます。恵みが大きい。そして、誠がとこしえに至る。つまり神様の愛、神様の私たちへの思いというのは限界がないんだよ。そしてその限界のですね、特に時間的な限界はないんで、とこしえに至るんだということなんですね。でこれが私たちが、自分の魂の中に刻み込まなければいけない神様の真理なわけなんです。なぜかというとですね、私たちは神様の慈しみがどこまで続くのかと疑ってしまいます。途中で、 この神様の働きというのは止まってしまったのではないかと思ってしまうことが、感じてしまうことがあるわけなんです。でそれがですね、まあ、本当にこの状況からそうなっているという場合もあるし、自分が罪を犯してしまってそういうふうにこの神様との交わりを楽しめてないということもあるかもしれませんし、まあ、いかなる理由にせよ、その自分、この神様がもう自分と関係を、まあ、なんていうの、閉ざすまでいかなくてもですね、距離を離してしまっているですね。離婚までいかなくてもですね、この別居しているとかですね、まあ、そういうふうに神様との間になってしまっているのではないかというふうに感じてしまう。ところがそうではなく、恵みは大きいんだよ。大きい、つまりあれですよ、自分が大きいと思っている問題よりも大きいんだよ。そして常しえなんだよ。途中10年20年ではないんだよっていうことですよ。100年1000年万年億年長年経年ですね、なわけなんですね。そしてそれに従って118編があります。ですか、118編はこの先ほど話しましたね、ハレル詩編のこの最後まとめになってですね、そしてこの杉越の祭りの食事の後にも最後に締めとして歌われるところなんですね。そこにエルサレムに入られるイエス様の、キリストの予言が克明に出ています。イエス様がこの歌を歌われた後に、そして、この歌を歌われた後のみならず、その前に、シロの聖日で、日曜日に、エルサレムに、オリーブ山のところから、お入りになられたわけですよね。そして、エルサレムにおいて、宗教者たちとの確執がありました。その結果、彼らに対して、イエス様がご自分の身を明け渡されて、私今わざとそういう言葉を使ったんですね。なぜかって言ったら、捕らえられてっていうふうに言うとですね、なんか、不可抗力でですね、これ捕らえられたと。そうじゃないんですね。イエス様はご自分を、もう、身をですね、相手に渡したっていうふうに言った方が正解ですね。そして、十字架にまで至る、この道を歩まれたわけなんですけれども、そしてですね、さらに、ユダヤ人がイエス様を拒んだ結果、この忌まわしいものよとイエス様がユダヤ人の指導者たちに言いましたけれども、このエルサレムが荒らされてですね、そしてイエス様が戻って来られるときにユダヤ人がイエス様を受け入れるというところまでの実は予言になっているんですね。これを具体的に見ていきます。ですか。まず、主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。さあ、イスラエルよ言え。主の恵みは常しえまでと。さあ、アロンの家を言え。主の恵みは常しえまでと。さあ、主を恐れる者たちを言え。主の恵みは常しえまでと。というふうに先ほど、ご説明した常しえまでその恵みが至るということを歌っているわけなんですけれども、ここのですね、具体的な背景は、いいですか？他の国々を征服した征服者が、エルサレムの門を通っていくときに、周りの人たちが、その救世主をですね、その解放者を行列を組んで迎え入れていく。喜んで迎え入れていく情景になっているんですね。で、それで、その征服者が入っていくときに祭りの行列をですね、組んで入っていくんですけれども、ここで歌を歌っているわけなんです。聖歌隊を組んで合唱しているんです。ですから、グループとして一般のイスラエル人に対して、さあイスラエル人を言えって言ったらですね、 そしたら、この応答して、主の恵みはとこしえまでとなるんですね。そして今度はですね、アロンの家ですから、祭司たちに対してこの呼びかけを行って、そして祭司たちが、主の恵みはとこしえまでと答えます。で、回収者もいます。イスラエルの神を信じた回収者が、この主を恐れる者たちをですね。で、この人たちに対しても、いえと言ったから、この応答して、主の恵みはとこしえまで。もう合唱ですよ、これは。ですね。例えば合唱でありますよね。まず男の人歌ってください。次女の人歌ってくださいってありますよね。あれと同じような形で、今、この凱旋の入場をしている征服者、この解放者ですね、に対して歌を歌っています。で、今度はその本人が語っている言葉になっていきます。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて、私を広いところに置かれた。苦しみのうちから呼び求めたら広いところに置かれた。まあ、これは信仰者一人一人が、そういう体験を持つことができるわけですけれども、と同時に今言いましたように、征服者が敵に取り囲まれているにもかかわらず、主を呼び求めたのゆえに、その、広いところに、そこから救われたというですね、まあ、経験をした。で、先ほど思い出したけど、これキリストをも暗示している予言になっていくわけです。イエス様が、この十字架につけられるときに、イエス様はその苦しみの中にあって、父なる神に呼び求めたんですね。イエス様はその死から救われることを望んだのではありません。死ぬことは定まっていました。イエス様が呼び求めたのは復活です。まず死ぬんです。それから蘇るんです。そして広いところに置かれた。そして主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。その救いの経験を受けている人はですね、このように告白することができるわけですね。神が私の味方である。だから恐れることはない。ここをパウロは意識して ローマ書のですね、8章のところに、神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。ということを言ってます。特に罪に定めていく勢力、悪魔の勢力ですね。そういう勢力に対して、この私は恐れませんという告白をすることができるわけなんですね。で、次に、主は私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者も、物ともしない。主に身を避けることは、人に信頼するよりも良い。主に身を避けることは、君主たちに信頼するよりも良い。はい。非常に大事な言葉があります。人に信頼するよりも、君主に信頼するよりも、主に身を避けることの方が良いということなんです。私たちにとっての試練というのは幸いなんです。国にとっての試練も幸いなんです。なぜならば、私たちが誠に人でなくて、国でなくて、神に信頼するんだということを学び取ることができます。社会的に、また国がめちゃくちゃになっている時だからこそ、それが信用できるものではないと分かっているものであるからこそ、私は神を信じるんだというふうに決意することができる機会が与えられるわけなんです。世界でリバイバルが起こっている国々というのは、そういう国々が多いですね。非常に優れた先進国、安定している、繁栄しているというところにおいてですね、なかなか起こりません。例えばですね、韓国はですね、リバイバルかつて起こりましたけど、今頭打ちで下がってるくらい。理由は、経済発展しちゃったからですね。安定しちゃったからなんですよ。でもそれでもですね、いつ自分たちの国が 責められるかどうかわからないという緊張を、当然ながら若者男性はですね、徴兵制ですからみんな言ってるわけで、そして他の国もそうですよね。もうみんながその試練にあってる。そして今度は個人レベルに落としてください。人に信頼するよりも良い。今まで信頼した人とかいなくなった。もう私しかいない。いや違う、神に希望を置く、私は主に望みを置く。でこの決断をできた人というのはものすごい力なの。当たり前です。なんでこんな状況なのに平常心が保てるのか、なんでこんなひどい状況なのにむしろ一般の普通の人たちよりももっと力強い精神力を持っていられるのかなんですよね。これがここにある人でもなく君主でもなく主に身を避けることなんだ。ここから来てる力であります。でそして次に、全ての国々が私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは私を取り囲んだ。誠に私を取り囲んだ。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。彼らは蜂のように私を取り囲んだ。しかし彼らは茨の火のように消された。確かに私は主の御名によって彼らを断ち切ろう。お前は私をひどく押して倒そうとしたが、主が私を助けられた。主は私の力であり、褒め歌である。主は私の救いとなられた。このようにすべての国々が取り囲んだというところから、神が一気に彼らを火によって打ち滅ぼされたという経験を褒めたたえているわけなんですね。で、これがイスラエルに対する攻めてくる国々のパターンになってます。型になっています。ですね。ヨシュア記を見るとですね、カナン人のこのところに入ってきたときに、連合を組んで、それで王たち、カナン人の王たちが相集まって一つになって攻めてくる姿があります。で、これが一つのモチーフ、型になっているんですね。で、それでですね、この終わりの日にどうなるかというと、イエス様が戻って来られる前に、ゼカリア書12章の3節に、地のすべての国々はエルサレムに向かって集まってこようという予言に発展していくわけなんです。で、実はメシアご自身、キリストご自身もその目に遭われたんですね。覚えてますか？詩編の2編の2節にですね、地の王たちは立ち構え、治める者たちは相集まり、主と主に油注がれた者とに逆らうと。十字架の時にですね、イエス様がピラトとヘロデによってですね、これが一つになってですね、結局イエス様が十字架刑に処せられるところまで連れて行かれたわけなんですけれども、その出来事を思いながら、初代教会の生徒たちは、この詩編の 2編の2節をですね、引用したんですよ。これ使徒の働きの4章の27節に書いてありますけれども、そしてかつ後にはイエス様が戻って来られる時にも、このハルマゲノの戦いにおいてですね、この全ての軍隊がエルサレムに集まってくる時にメシアにも対抗していくわけなんですよ、ね、それをここでは予表しています。ですか、あらかじめ示しているわけなんです。そして喜びと救いの声は正しい者の幕屋のうちにある。主の右の手は力ある働きをする。主の右の手は高く上げられ、主の右の手は力ある働きをするですね。いかがですか、私たちの幕屋、私たちのその体に、あるいはですね、私たちの教会にですね、喜びと救いの声があるでしょうかですね、という問いかけですね、ここではね。そして右の手はと力、この3回もですね、繰り返していますけれども、力ある働きをし、高く上げられ、また力ある働きを、 本当に神が私をこの右の手によって、その力と権威の手によってですね、救ってくださったんだということであります。で、私は死ぬことなく帰っていき、そして主の御業を語り継げよう。主は私を厳しく懲らしめられた。しかし私を死に渡されなかった。はい。今生きています。で、懲らしめを受けたんですけれども、窮地に立たされたんですけれども、決して死には渡されなかったということを褒めたたいているんですね。これ、懲らしめという言葉、とても大事ですね。聖書の中の懲らしめというのはですね、一時的なものなんです。悲しみは一時的なものなんです。むしろ、恒久的な永続する義と平和の実を結ぶためのものなんだ。第一コリントの11章の31節と32節にこう書いてあります。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世とともに罪に定められることのないためです。わかりますか？まず私たちは自分を吟味していく必要があるということをパウロは言ってるんですね。でもその吟味をせずにですね、自分勝手に気ままに生きているものであっても、神はその罪の結果を本人が受け取る、その被るように、その許されるわけです。で、それによって自分がその痛みを味わって、そしてその罪を自ら憎んで、自らその罪から離れることを願うようになると。それによって罪の中に生きることをやめたがゆえに、罪に定められることはなくなるよとですね。むしろ誠の救いを得るために懲らしめがあるんだよということですね。わかりましたか？懲らしめって裁きじゃないんですよ。永久の裁きじゃないんですよ。むしろ永久の裁きからの救いのゆえに懲らしめを私たちは受けるんだよということです。で、いいですか？19節、義の門よ私のために開け、私はそこから入り主に感謝しよう。これこそ主の門、正しい者たちはこれより入る。ということで、征服者がエルサレムの門の中に入っていくのを自らこのようにして歌っているわけなんですよね。エルサレムの町は城壁で囲まれ東西南北にありますが、この東の門から君主が入るということがですね、このエゼキエル書の中にこの予言されています。ですからここでこの征服者が、解放者が入っていくわけなんですけれども、当然ながらイエス様がご自身がメシアとしてお入りになることも予表しています。私はあなたに感謝します。あなたが私に応えられ、私の救いとなられたからです。先ほどですね、この116ページと同じですね。救いとなられたから感謝している。で、次に、家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。これは主が設けられた日である。この日を楽しみ、喜ぼう。続けて読んでみますと、ああ、主よ、どうぞ救ってください。これは、ホサナーと言ってるんですよ。ああ、主よ、どうぞ栄えさせてください。わかりますね。ここの中に、濃厚なメシア予言があるんです。その、門の中、エルサレムの門のから通って入ったところ、神殿の中にある話になっていき、なんと、家を建てる者たちが、捨てた石という言葉を使ってるんですね。ここがですね、パラドックスなんですよ。逆説なんですね。征服者が入っていったのにもかかわらず、その捨てられた石という言葉を使って、それが石杖の石となったという話をしてるんです。わけわからないですよね。ですから、当時のユダヤ教の人たちは、メシアが二人いるというふうに考えたんですよ。あるいは一方をですね、無視してたんですけれども、それは何かって言ったら、苦難のメシア。ちょうどヨセフがですね、この兄たちから売られて、奴隷として売られてですね、そして苦難を歩まれましたけれども、その苦難のメシア、そして栄光のメシアですね、力あるメシアですよ。その国々を立ち滅ぼすところのメシアですよね。この二つが書かれているということを、この考えていたわけなんですね。 あるいはこの苦難の方は考えてなかった。ちゃんと。ですから征服することのみを考えていた。で、今ちょっと私たちが当時のユダヤ人だと思ってください。ですよ。そして弟子たちだと考えてください。イエス様の。で、ここを読んでいくとですね、この、なんでここに書いてあるんだろう。まあいいや、わかんないから。と言って読み捨てて、そして、そのさっきのこの義の門を私たちのために開けとかですね、国々を私が取り囲んだけど断ち切ろうとかですね、こっちを考えていたらどうなるかというと、おい、イエス様の右の座、左の座につく人は一体誰だろうな。とかですね、わかりますか？イエス様がエルサレムに向かうときにですね、このサマリア人がイエス様を受け入れなかったらですね、この、ヨハネとですね、ヤコブがですね、この火を降らせましょうかとかですね。わかりますか？この、ような、この、メサイアシンドロームって言ったらいいでしょうかね。そういう状況、心境だったわけなんですよ。ところがですね、異邦人の十字架につけられるという結果に終わったわけなんですね。ですから弟子たちの絶望というか失望というか、もうだから失敗しちゃった新興宗教みたいなもんですよ。それでユダヤ人たちを恐れて戸を閉めていたわけです。その真ん中にイエス様が蘇る、イエス様が入られたっていうですね、ことも、その現れてから、まあ、ちょっと現れたことも書いてあるわけですけれども。そしてエマオの途上に行くですね、二人がですね、私たちはあの方をね、本当に預言者だと信じていましたと。けれども殺してしまったんですと。で、こういうふうに話をして、暗い顔つきになっていたっていうのがわかるわけです。けれども、やはりちゃんと書いてあるんですよ。で、そのパラドックスは何かというと、はじめに苦難のメシアとしてイエス様が来られ、で、また来られるときには、また戻るときにこの残りの征服者としてのイエス様を、征服者としてのメシアの予言をイエス様が果たされる。つまり、二人ではなく一人なんですが、二度来るということなんですよ。で、ここで家を建てる者たちの捨てた石、それが石杖の石となったというのは、まあ、一つのエピソードがありましてですね、ソロモンの神殿が建てられるときに、神殿では建築の音はなかったんです。私たち建築現場って言ったらうるさいじゃないですか。まあ当時はですね、このあんまりそういうなんていうか機械もなかったわけですから、今ほどうるさいわけではないですけれども、まあそれでもですね、石切りの音っていうのは聞こえても良さそうなものですよね。ところが、この聖書を読むとですね、石切り場というのは、このちょっと、その、神殿の丘とちょっと離れたところにあるんです。ちょっと北側の方にあってですね。で、そこで石切りを行い、ちょうど現場ではですね、このブロックのように積み立てるだけなんですよ。音がなかったっていうのが書いてあります。聖書の中に。で、その石に番号を振っていって、どこどこに石が行くのかっていう印をつけていた。でしょうか。で、ある時にですね、石、この石って一体何だろうねって。これ余分に石じゃねえかって。言って、なんかその神殿の敷地の草むらに捨ててしまった。ところがそれは、石杖の親石を組み込む時に必要なものであったと。で、石切り場の方にですね、早く金石持ってこいっていう風に呼びかけるんですけれども、もう送ったぞっていう返事が来て、え、あれ、あの雑草のところに捨てていたあの金石、あれが金石なのかな、ということで持ってきたら案の定それが金石だったということが、ここで言っている主のなさったこと、私たちの目には不思議だったとあって、パラドックスというのは、この家を建てるものというのが物理的な建築士のみならず、霊的な神の家を建てる宗教指導者、ユダヤ人たちが捨てたものが実は神の 家の要石キリストなんだよと。最もキリストを受け入れなければならない人たちが捨ててしまったという予言になっているわけなんです。ですからエルサレムから入られた後のイエス様の福音書、イエス様が書かれている福音書のところに、それをじっくり読むと、ここの箇所ですね、今私たちが読んでいるこの118品をもう意識しながらお話しされているんですよ。覚えてますか？農夫とですね、何でしたっけ、そうですね、ブドウ園の農夫をこの使って、このですね、この主人がですね、こう旅に行ってですね、でその間にどんどんこの殺していくわけですよね。やっつけてこれ迫害してってですね、で最後に自分の息子だったら受け入れてくれるだろうと思ったら、跡取りの息子だったらじゃあ俺たちがもらうためにつってこれ殺したわけですよね。そして主人が来てそれをの農夫たちをですね、この殺した後に、そして他の国民に与えるということをこう言ったわけです。そしてその時にイエス様が今私たちが読んだこの22節を引用されたわけなんですよ。そして今ここで24節ではこれは主が設けられた日である、この日を楽しみ喜ぼうと言ってますけど、これプレーズでありますね。この日は主が作る、あれはですね、実は今日の日って意味ではなく、この日イエス様がエルサレムに入城されたその特定の日なわけなんです。ダニエル書には再建がですね、せよという命令が出てから70週を数える、そして62週また7週の後にメシアが油注がれたものって書いてます。あれメシアですよ。そのままヘブル語見てメシアって書いてますね。が語れるって書いてますよ。その日なわけなんです。公にメシアがエルサレムに入ってくる日なわけなんです。だから次にホサナと続くわけなんです。で、そのホサナと言っている人たちが、この見てくださいね、26節27節、主の皆によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した。主は神であられ、私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまでというふうに、その枝を持ってたわけなんですよね。それは征服者がですね、入ってくるときに皆が喜んでですね、歓声を上げて迎えるときに、この枝を持っていくんだと。これは狩猟の祭りの時もしますけれども、この杉越の祭りの時にも、まあ、ここを意識しながら、この群衆はですね、イエス様をこう、公にメシアとして、キリストとして迎え入れていったわけ。だから、ホサナとこの25節のところに言ってるわけなんですよね。で、いいですか？ 26 節にもまた注目してください。ですか？主の皆によって来る人に祝福があるようにと言っていますが、イエス様はエルサレムの敷地において、この神殿の敷地においてですね、群衆と弟子たちに忌まわしいものだと、律法学者とパリサイ人たちのことを言ったわけなんですよ。イエス様は弟子たちに対してですね、幸いなことよと言って、8つの幸いを語られましたけれども、マタイの23章では、忌まわしいものよと、いう言葉を8回言ってるわけなんです。で、8回言った後に、最後に、いいですか？23章の36節に、誠にあなた方に告げます。これらの報いは皆この時代の上、この時代というのは特別な時代ですよ。世代ですよ。メシアが来るという特別な時代の上に来るんだよと。それは最後にですね、このアベルの地からこの方、神殿と祭壇の間で殺されたバラキアの子ザカリアの地に至るまで、地上に流されたすべての正しい地の報復があなた方の上に下るんだと。 で、その続きを見ると37節で、ああ、エルサレム、エルサレム、預言師たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者。私は面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの子を幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残されるためです。で、これはダニエル書にもありますね。メシアが立たれた後に、エルサレムが荒廃するっていうのが書いてあります。その荒廃が定められているよっていうのが書いてあります。そして39節に、あなた方に告げます。祝福あれ、主の皆によって来られる方にとあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。つまり、ここで読んだ主の皆によって来る人に祝福があるようにという言葉は、イエス様が再臨されるときに彼らが悔い改めてイエス様をメシアとして受け入れて、イエス様に対して主の皆によって来る人に祝福があるようにと迎え入れるという、そこまではエルサレムは荒廃が定められているんだよとイエス様が言われたんです。だから福音書のところですね、このハレル詩編のですね、118編が分からなかったら分からないですよ。分からないですよ。そして、この27節では、この枝を持って祭りの行列ですね、カリオの祭りの時もですね、彼らがですね、シロアムの池からですね、これ水を持って水を撒いてですね、そして荒地にですね、荒野の旅をしている時に、市内の荒野ですね、旅をしている時にですね、神様水を与えてくださったことを思い出しながらですね、この水を撒きながらシロアムの池から登っていくんですよ。これシロアムの池っていうのはですね、これ南にあるんですけど、エルサレムの町の。そして南の壁までですね、この渡っていく道があるんですよね、こうやって。そこの道のところの水をなんですかね、少しずつこうかけながらですね、どんどんどんどん上がっていくんですよね。そしてその南海辺のですね、トンネル上がっていって、敷地に上がってですね、そして祭壇の角のところまでこの祭りの行列を組んでいったわけなんですよね。で、祭壇の角とありますが、祭壇というのは何を表しているか、神の裁きを表しています。ですか、聖堂で作った祭壇ですね。火で動物が燃やされるわけですね、焼かれていく。これは地獄を表しているわけですよ。神は火の燃える火である、焼き尽くす火なんです。神の裁きの中にいるわけ。イエス様がその祭壇になってくださった、祭壇の上の生贄になってくださったわけですよね。そして最後に、あなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたを崇めます。主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえます。このイエス様が成してくださった十字架の技によって、その恵みはとこしえまでと歌うことができるわけなんです。最後にですね、ちょっと開いていただきたいところがマタイなんですが、26章、26節から30節まであります。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます。私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日までは、これはイエス様再臨された後ですね。その時に、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。千年王国でイエス様が、その祝会においてですね、祝宴においてそのブドウ酒を飲む時までは、今これが最後のブドウ酒になるよとおっしゃって、そして賛美の歌を歌ってから、みなオリーブ山へと出かけられた。この賛美というのがさっき読んだ詩編117編と8編です。食事の後に歌うんですね。でイエス様がこれを歌われた時にですね、これからイエス様が経験することを思いながら歌ったわけですね。もうエルサレムに入場される時からこの詩編が離れていなかったことでしょう。そして歌ったということ。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。 ここまで本当に深いあなたの御心、もう本当にこの今ここで出てましたが、私たちの目には不思議なことであると、この書いてある通りのことをあなたが行ってくださいました。そしてこのような私たちは、この人間の目では到底理解できないようなこと、その知恵をあなたが御霊によって私たちに与えてくださったことをありがとうございます。神様、私たちはこのキリスト、十字架につけられたキリストを述べ伝えていると、あなたは言われます。本当にギリシャ人は愚かだと思い、ユダヤ人はつまずきであるけれども、私たち贖われた者にとってはキリストは神の知恵であって神の力であるとあなたは言われました。これを私たちはこれからも述べ伝えていきたいと願います。神様、本当にあなたの、この救いを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。